どうも、ガルです。
磯です。
今週は2016年第43号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、カメスポはコチカメ絵巻でしたが、コチカメ絵巻でしたね。
そうだね。いやなんか本当終わってしまったことがまだ信じられない感じ。さ、コチカメを探してしまうような感じやっぱちょっとありましたね、今週。
まあそう。まあ終わってみればすんなりと読めるものではありましたが。でも、こち亀情報の発信基地、亀スポという40周年記念企画はまだまだ続くという形で、まあ今週はまだ、その、こち亀トリビュート漫画、コラボ漫画の掲載もまだということで、まあ間をつなぐ感じの記事ではありましたね。
そうですね。
最終回に触れてないのがすごい違和感でしたが。
はい。
で、本編としましては、今週関東から表紙は、重大発表と予告されていたのは、テレビアニメ新シリーズの放送決定のことでした。テレビアニメ新シリーズ放送決定、三周章、クライマックス、銀玉となっていました。表紙は、まあ、真面目な銀さんです。
いや、ほんとそうですね。ていうか、これはもうラストまでやる気満々でしょっていう。
まあまあ、テレビマンもまあ、終わる詐欺、と、自分で言っていますが。前回も確かアニメシリーズなんか最後だって言ってましたからね。
言ってたね。
なので、終わる詐欺だったろとか言わないでというのはもう振りだと思いますから。まあ終わる詐欺でした。でもまあ原作の完結に合わせてアニメ版も確かに最後までやって、これで本当にラスト、いや、その後アニメオリジナルやるかもしれませんからね。
不滅です。永遠に不滅です。
まだまだ終わる詐欺は続くかもしれません。そういった、アニメの新シリーズ放送決定日時などの詳細は今後ということになっております。で、扉絵は、歌舞伎町の一堂といった、見開きの堂々たる扉絵となっていました。
そうですね。もう崩れた前に立つ侍、崩れた歌舞伎町の前に立つ侍たちっていうのが本当今の最終章を象徴しているような感じですね。
はい。この廃墟の感じ。いや、実際、まだここまで廃墟の感じにはなっていなかったのが、今週の一話の中で完全に、歌舞伎町というか、江戸というか、ぶっ壊れちゃいましたからね。
うん、そうだね。
いや、本当に、この最終章、この扉が象徴する一枚となっていました。で、内容としましては、第605話ということで、銀さんたち、うつろさんに届かなくて、心が折れかけるんですが、新選組が来てくれましたという展開でした。
いやもうボロボロになった中で、さあここから反撃開始だっていう、そんな感じの一話でしたね。
はいはいはい。まあそうですね。先週、まあ、刃は届かなかった展開ではありましたが、ここまで何か落ち込む展開だとは、正直そこまで思ってなかったですよ。
そうだね。まさか、ソヨちゃんも、まあ死んだかどうかはまだわかんないけどね、攻撃を受けるっていう展開になりましたからね、かなり厳しいところまで、こう踏み込んでいった感じはありましたね、今週。
まあさすがにこれは死んでないとは思いますけどね。
まあそれはそうでしょうけどね。でもやっぱそういうタバベを見せることによって本当に緊迫してる、はい、本当に追い詰められてる銀さんも折れちゃうんじゃないかっていうところまで来てるっていうことを表す感じとしては十分伝わってくる感じでしたからね。
まあやっぱり街の破壊は大きかったですね。
大きかったね。
散々敵の艦隊が布陣を敷いたところで、まあ本当に撃つかどうかっていうのは半信半疑のところがありましたが、実際にお城も壊されて街も半壊というか街も崩壊して瓦礫が降り注ぐという状態になったら、もう確かにこれはどん底だなと、これ絶望的状況だなという感じはしましたよ。うん、
ですね。で、そこに現れる鉢巻きを巻いた受験生っていう感じでしたね。
そうですね。第605話、鉢巻き巻いたら受験生に見えるというサブタイトルで、見えないですけど。
これちょっと無理があるよね。
で、実際受験生鉢巻き巻かないですしね、多分。
そんなやついたら逆に怖いよね。
あんなの、勉強の妨げになっちゃいますからね。肩が凝りますよ、鉢巻きなんかしたら。
いや、まあでも本当新選組らしからぬかっこいい登場の仕方をしてきましたね。
はいはい。何かちょっとデザインも違うような、そんな気がしなくもないですからね。
まあ、早くね、ギャグになった。まあ来週にはこんなかっこよさもね、すぐにギャグ顔になってしまうんでしょうけどね。
いやもうそれは間違いないです。やっぱり銀玉は後世に出たら、戦況が優位だってあればあるほどギャグになりますからね。
うん。
一旦は。決着は真面目だとしても一旦ギャグ入ったりはするんで、絶対にここで優勢に転ずることを示す上でもギャグは入ってくれるんじゃないかなと期待してますよ。
いや、そうです。だって今週ギャグないですからね。
今週はないですよ。
そこまたいともないですからね。
そのギャグがないっていうことが銀玉におけるピンチ表現の一種ですからね。
いや、でも本当ギャグ早く待ってますよっていう感じでしたね。
いや、本当にせっかく新選組という、あの、コメディリリーフが帰ってきたんですから。
うん、そうだね。
いや、楽しみですよ。では続きまして、僕のヒラカレミアの第108話、内容としましては、 青山くんは諦めかけていたんですが、うまく役に立って A 組みんな無事突破できました。二次試験は、バイスタンダード救助演習ですという展開でした。
いや、青山くんのね、レーザーにみんな集まってきて、みんな合格っていう流れは結構良かったですね。
まあ、そうですね。流れは良かったですけれども、前段階としてもう A 組全員突破したような雰囲気が先週ありましたからね。
あったあった。
だから今回、レイザーヘッドさん、相沢先生もこんなに残ってたんかって突っ込んでますけど。
これちょっと面白かったね。
これはちょっと読者に対するミスリードに対するちょっとフォローの意味合いもあるかなと思いましたよ。
結構相沢先生大見え切ってたからね。
そうなん
です。ジョークさんに。それでこれだからね。それはまあショックですよっていう。
結構残ってたっていう、その前段階とのつながりに関してちょっと親って思うところはありましたが、でもその最後の青山くんを主軸にしてみんなが無事突破っていう流れ自体は気持ちよさがありましたよ。
いや、よかったですね。やっぱこういう自己犠牲精神がまあ結果的にね、本当みんなを救うっていう展開はね、王道ですからね。いいですよっていう。はいはいはい、他のね、みんなも頑張ったしね、佐藤くんとかおじろくんは相変わらず地味だったけども。
おじろくん本当地味でしたね。常に活躍してるんですけど地味でしたね。
地味だったね。今週さ、ハガクレちゃんが謎の光を発射してるじゃないですか。
はいはいはい。
これ結構びっくりしたんですよ、俺。
ハガクレちゃんが屈折率を操作できるようになってるんですよ。
うん。ただ透明な人間だったんじゃなかったのっていうね。
半透明になれるってことですよ、つまり。
そういうことだろ。
なんか、メタルギアソリッドとか、ああいうゲームにおける光学迷彩表現みたいな、ちょっと背景がぼやけて見えるとか、そういうこともできるんですよ、きっと。
いやー、すごいね。なんか、なんか、個性変わったっていう感じもあったからね。
いやー、まあまあまあ、透明人間の、確かに、ハークレちゃんが必殺技ってどうするんだろう、個性を伸ばすってどうするんだろうって、実はなんだかんだシンプルな疑問としてずっと持ってはいたんですが、いや、屈折率を操るっていうのは、いろいろと広がりがあって面白そうですね。
いや、面白そうだね。これからなんか、そう、見えそうで見えないみたいな展開もできるじゃないですか、ハガクレちゃんの裸がっていう。
そうそうそう。能力が何か暴走したりとかして、うっかり見えちゃいかねないというのが、またちょっと現実に帯びてきましたからね。
うん。いや、楽しみだねって。
透明人間に比べてレンズ人間ってなったら、やっぱり、すごいレベルアップ感ありますからね。
なんか、いろいろできそうだよね、本当に。
いや、大変楽しみな。これはびっくりしました。ぎょっとしましたよ。収穫施設できるのか。
うん。一コマだけどポンとびっくりしたよってね。はい、そして、びっくりしたといえば、爆豪くんが常にデク君の力の秘密に気がついた感じでしたね。
まあ、そうですね。それを示す一言でしたね。
うん。まあ、ヒントはずっと出したし、ね、デク君もね、爆豪くんだけは自分の秘密をばらしてましたからね。
まあ、完全に言ってましたからね。人からもらったものなんだ。自分のものじゃないから使わずに貸したかったんだ、みたいな。
うん。
はっきり言ってましたからね。
そうそうそう。だからまあ、ここでね、本当にこの二人のドラマもまたもう一段階進んだっていう感じがしてね。いや、先がすげえ楽しみになってきましたね。
そうですね。あとここで力が借り物、自分のものになったかっていうことに関して言えば、その必殺技訓練の時からずっといていたデク君が、足主体のスタイルになったことで、だからこそ展開っていうのが出てきたらいいなっていう点に関して、まあ、すでに一次試験の段階でより助けられるようにというのを突き詰めていく上で足主体というのはありなんじゃないかという、そういった説明があって、それはいいなと思ったっていうのがありましたが、次の災害救助ということであれば、救助演習ということであれば、うん、足主体だからこそ、オールマイトさんにはできなかった、オールマイトさんだったら下手したら救えなかったかもしれないものを、救えるぐらいのものを見せてくれる可能性がありますからね。
いや、ほんとそうですね。本当、災害救助展開、先週ガルちゃんの予想した通りになりましたけれども。いやー、ちょっと楽しみですね、これはっていう。
いや、なので、力を自分のものにしたというのを示すという意味で、デク君が最初に憧れたのは、まあ、それこそ散々示されてきたことではありますが、デク君は別に、ウォールマイトさんが誰かを倒したり戦ったりしたり姿ではなくて、瓦礫の中からみるみる人を助けてくる姿に憧れて、それが一番最初の原点ですからね。
うん。
そういう意味で、デク君が力を自分のものにしたものを示す、っていうその舞台があくまで救助演習っていうのは確かにすごく理にかなったというかテーマに根ざした展開だと思いました
よ。そうですね。
それと同時にそれとの対比で考えたら爆豪くんも散々オールマイトさんが勝つ姿に憧れたって明言してますから、
うん、
やっぱり同じ人物に憧れつつも憧れてる面がある種二分されてますからね。
そうですね。
なのでまあある種二人で一人かもあるのかもしれませんが、そういう意味でやっぱり救助演習爆豪くんネックなんじゃっていう爆豪くん試練なんじゃとちょっと改めて思いました。
そうだね。助けたあいつか、傷つけた人だもんね。
救助演習じゃ勝てないですからね。
まあ、そういった意味でもね、これで、で、例えば何人抜けとかね、点数とかなんかあるのかとかって、そういうところも気になりますよね、これは。
まあ、実際ルールに関しては、まあ、点数制が一番わかりやすくはありますけどね。点数制、まあ、いろいろありますが、やっぱりデフ君の大救助活躍は本当に期待してますよ。
はい。
では続きまして、ワンピースの第840話、内容としましては、ジェルマW6の兵士たちはクローン人間でした。そして、1時、2時、3時、4時の4兄弟も遺伝子操作されて強化されていたんですが、3時さんだけは失敗でした。で、放逐されてしまったらしいです。という展開でした。
いやーもう今週はずーっとストレスが溜まる展開で、ちょっと見てて胸が痛かったですね。
はいはいはい。
うん、やっぱりね、まあ、途中のね、この、まあ、クローンに関しては先週で示されてましたから、まあ、予想通りだなっていう展開ではありましたけど、まあ、その後のサンジがね、こう、差別されてると言いますかね。
はい。
この、親から研究対象としか見られてなくて、で、さらにその上でね、失敗作だって言われて、幽閉されるっていう展開は、普通に悲しかったですね、見てて。
いや、まあ、ホラーというか、スリラー展開に含まれると思いますよ、もはやここまで来ると。
いやー、これは、あれですよって。それは、なんか、変な風に。でもよくサンジはこれで曲がらなかったなって思いますけどもね。あんな紳士野郎になったからねっていう。
何かがあったんだと思いますけどね、こっからさらに。
そうだね。てっきり母親展開でなんかあるのかなとも思ったけどさ、その辺も今回はあんまり語られてなかったですね。まあ、
どんな人物だったかはわからないですね。ただ母親がいるうちはサンジ君にもまだ安らぎがというか、それこそ料理を作って人に優しいっていうその根っこのところには母親の存在があるっていうことは案に示される状態までは来ましたからね。
そうだね。
それはま、どっかで深掘りしてくれるんじゃないかと期待してます。
うん。そしてあとは、ここの状態からどうやって脱出したかっていうことですよね。
まあそうなんですよね。単純に捨てられたっていうような、なんか逃げたことに関しては何かしら方法あるのかとも思ったりしますが、でもやっぱり海藻に出ていた子供時代のサンジ、どっかの船でコックで働いて、オールブルーをどうたらこうたらみたいな、あの頃のサンジはまだ全然マシでしたからね。
うん。
あの真っ当な子供サンジにどう繋がるかっていうのはまだまだ見えてこないところがありますよ。
そうだね。オールブルーに関しても全然まだ何もないしねっていう。
ああ、でもそこに関してはもう部屋で読書するときに嘘つきノーランドとか悪魔の身についてとか結構本を読んでるんで、まあまあここが原点な気がしますけどね。
はいはいはい。あとはまあレイジュさんがちょっと優しいっていうところももしかしたら脱出展開に絡んでくるのかもしれませんけどね。
まあそうですね、レイジュさん。今まで散々、現代でサンジ君が戻ってきたサンジ君の発言とかに対してレイジュさんだけ態度が違うということを先週気にしたりもしましたが、子供時代で見ると、一応科学者のセリフで1日様、2日様、4日様、そして3日様っていうこの4人に関してだけ検査結果を報告してるから、レイジュさんに関してもなんか改造されてるかどうかあやふやなんですよね。
そうだね。
で、サンジに対して、いじめられてるの笑わなかったら私もいじめられるからって言ってたりとか、あと、訓練における走り方、戦い方とかに関しても、レイジさんだけ人間っぽいですからね、まだ。他のキャラがなんか本当ロボットっぽいっていうか、アラレちゃん走りっぽい走り方とかしてる中、レイジさんだけは普通に人間らしいアクションをしてるんで、やっぱりなんか、レイジさんは別枠ですよね。
うん。まあ、レイって言ったらプロトタイプですからね。なんかあるのかもしれませんよ
ね。ああ、確かに。エヴァンゲリオンでも試作0号機ですからね。
いや、というわけで、本当次週以降がまたどんどん気になる引きになってきましたね。
そうですね。レイジさんもかなりギリギリのところを歩いてるということがわかる。いや、といった、このレイジさんの存在、本当に気になりますね。
うん。
うん、強権的、高圧的な王家の中で、一点ちょっと違った部分があるというのが、うん、このドラマ、いろいろ想像を膨らまされます。では続きまして、本当に商品化 T シャツ総選挙結果発表センターカラーの採掘の災難でした。センターカラーは、その、アイラブコーヒージェリーという、その T シャツの、採掘と取り付かのセンターカラーでした。
何おしゃれぶっとんねんって。
いや、これでも、おしゃれぶってるかも、でも、いつものセンターカラーよりも僕は好印象でしたけどね。
はいはいはいはい。ああ、何です。こっちの方がいいんだ。
なんか、面白みがあってよかったですよ。
はいはいはい。まあね、ちょっと背伸びしてる感がありますよね。
なんか、ふわっとしたつかみどころのないセンターカラーに比べると、こういった何かテーマ性とか、はっきりした雰囲気を打ち出してるやつの方が、ちょっと見て面白かったです。で、何かまあ、他にもいろんなデザインがあったらしいですが、採用は、アイラブコーヒージェリーと。
いや、そうだね。いや、佐藤くんの T シャツがなくてよかったと思ってるよ、俺はって。
まあ、別に僕はもう何でもいいと。どれでもいいと思いますけどね。
まあまあ、俺もそうだったけどね。でもなんか、まあ、一応まだこれだと最低クソってわかるからね。まあ、無難なところに落ち着いたなって思いましたね。
まあ確かにそうです。佐伯くんの顔も入ってますからね。ハートの中に。ぱっと見は無難な感じですよね。
うん、無難な感じだね。
というグランプリに輝きました。で、内容としましては、第213話ということで、カイドウくんの弟は中二病信じて強くて、妹は、受験生で怖いですという展開でした。
いや、もう電球を発明したのがカイドウだったってのは面白かったですね。
そういう細かいで、実際に発明したのはジョセフ・スワンっていう注釈が入るっていう。このなんか、すごい変な感じがしましたけどね。
エジソンかって休んでて、ジョセフ・スワンって書くっていう。
カイドウくんじゃなくて、エジソンじゃなくジョセフ・スワンみたいな。
うん、
なんか変な、二段落ちみたいな変な感じになっちゃってましたけどね。
なったね。いやー、まあ、広島カープの優勝もカイドウくんのおかげだったからね。
いや、さすがですね。
広島ファンから叩かれないかね。
いや、まあ、口頭無形感を出すためですから。
はいはい。
それくらいすごい神の偉業に等しいっていうことですから。
うん。
それは怒られるかもしれませんね。
まあ、そういったところが面白かったですけど、カイドウ弟は、まあ、サイダーマンも好きですから、これからまたなんか、あの、何でしたっけ、あの。
ああ、ゆうたくん的な名前でしたよね、なんか。
うん。なんか、あのことを、ね、絡む展開とかもあったりするんですかね。
ああ、確かに子供同士、サイドキャラ同士で繋げることも可能かどうか思いますが、今のところ、あんまり広げ方がわかんないですよね、この弟は。
難しいね。だって、カイドウをばらさないっていうことをばらさないっていうことが条件になってくるからね。結構そんないい人ばっかじゃない。からね。
まあ、ある種、万能天才キャラっていう方向に持っていくしかないと思いますけど。万能天才キャラ結構いっぱいいますからね、この漫画。どうするのか。佐伯くんの超能力とも絡めたいですしね、できるなら。
そうだね、絡めたいね。今週も超能力使ってねえからな。
なかなか広げようが、まあ、カイドウくんのあくまで背景説明、カイドウくん深掘り会っていう感じですかね、
う
ん。
そうだね。
むしろ妹の方が広げ方がありそうですけどね。妹に関しては完全に兄を疎んじている感じなんで、そこから逆方向へのベクトルを細工の超能力があるので、実は本当にすげえんじゃねえか的な誤解を生ませたら一ドラマを起こすそうですけどね。
まあそうだね。
などなど、なんかやっぱりその何かしらマイナス要素がはっきり見て取れた方が動かしいじりようがある感じ。その点やっぱり弟くんはプラスの要素が強すぎて、
うん、
兄を疑う展開で広げるかっていうと、ああ、でも兄を疑う展開で広げることはちょっとできそうな気がしますね。
うん。
あれ、兄ちゃん本当は弱いの？いや、まさかそんなわけはない。宮本武蔵が復活しても殺されないぐらい強いのにとか。何かすごいいい例えが何も出てこなかったですが、なんかそういった疑いからの葛藤を持たせれば、多少広げられそうな気もしますよね。
うん、
まあ、何か再登場を期待してますよ。
そうだね。
使い捨てにならなかったらいいなと思います、はい。では続きまして、ブラッククローバーの79話、内容としましては、ヤミさんに言われて顔を見せてくれたバンジャンさんの素顔は、生まれついての傷、醜い顔で、でもなんか、魔法性のユリウスさんに認めてもらって嬉しかった、的な話をして、とりあえず疑いは一旦晴れます。そして、ダイヤモンド王国の発揮症の残りはすごいらしいですっていう展開でした。
いや、もうリヒトさんとバンジャンさんはもう、完全な他人の空に、だったわけですね。
まあそんなわけはないんですけどね。
そんなわけはないよねって。まあ、とりあえずなんか、理由わかんないけど、絶対関連あるよね、これ。
まあ、つながりはあるとは思います。あとはそのつながりがどの程度かはまだわからない感じですね。
そうだね。まあ、二重人格とかもあったりするだろうしね。
まあ、全然二重人格もあり得ますし、血縁者ですとか。うん、まあまあ、いろいろパターンはあるかとは思います。
そうだね。死には逆らえばいいみたいな感じでなんかね、操られる展開ってのもあるかもしれませんしね。
はいはいはい。
まあ本当に、いやいやいやっていう感じだったよね。そしてまあ今週はね、まあアスタ君とね、ユノ君が意外とあっさり別れたのは、ね、こうちょっと意外な感じではありましたけどもね。
ああ、
でも、まあ。まあでも別れ方としてはかっこよかったですね。
まあそうです。アスタ君が活躍して、ユノ君が、ふ、やるじゃねえか展開はやりましたから、まあノルマは達成してますよ。
そうだね。まあ、そして安定のね、この、ゲミンディスリーをやるからね。
はいはいはい。
この辺もちゃんとノルマとしてちゃんとやってたらやっぱブラッククローバーだなって思いましたね。
いや、確かに結構久々ですね、なんか。
うん。いや、本当味方が本当一番言動厳しいからね、この漫画ね。
いや、まあ、確かに、そうですね。身分差別的なところに関しては、敵はいじってこないですね。今のところ、あんまり。
そうそう。まあ、魔力ないはいじったりもするけどもね。
生まれについてとか、王族ディスリーとかしてますからね。あっちの、白夜の魔眼とかは。
そうだね。
逆に王族ディスったりとかしてますし。で、まあ、他の国、海底神殿に至っては別に身分なんてもう合ってないようなもんですから。自由人だしですから、あんなもん。
そうだね。
そういう意味で、確かに、あ、クローバー王国帰ってきたな感がありますね。
嫌な意味でな。
で、それに対するユノ君の返しは本当に良かったですよ。
良かったね。眼中にない
っていう、ね。全く眼取り合ってないっていう、当然のこととして淡々と、いや、ステップアップして魔法で目指しますんでっていう。
うん。
で、それに対して相手がもうピキッとイラついてる感じとかも良かったですね。
良かったね。
ぜひ、これをこう、浸水させてやってほしいですね。
そうですね。そして、発揮章。これは、新しい発揮章ってことか、残りの奴らってことなんか、どっちなんだろうね。
いや、おそらく残りなんじゃないですか、これは。
まあ、5人いるから、あの3人が全発揮章で、こいつらが残りの5人ってことか。
はい。
あの、まあ、実際ね、あの、展開を、あの、この、こいつ名前なんだっけ、この男。
名前は当然忘れましたよ、そんな。
まあ、この前回って洞窟の中で あった男に関してはね、もうすでに戦闘力絶対あの白書より上だからね。
はいはい、
はい。まあ、納得ですよっていうね。
で、ロータスさんもちゃんと新しい新世代の魔導戦士の奥替えだってことが分かりましたからね。
そうだね。もうさすが優秀ですよ。
さすがロータスさんですよ。
本当ですよ。
そりゃ当然あんな前時代の将たちよりも戦況を見る目も行動力もありますよ。
いや、でもちゃんとね、その、前時代の口かけの将たちっていうのも助けてきてるからね。いやー、義理がたいですし、いやー、本当にダイヤモンド王国の逸材ですよっていう。
で、ちゃんと報告するときもなんか、け、あいつらみたいな感じではなくて、ちょっとこう、ちょっと苦労人っぽい顔して、
うん。
うん。緊張したり戸惑ったり困惑したりなんか緊張した感じをしながら報告してる感じも本当に、中間管理職っぽくていいですね。
そうだね。そんなこと言われたら顔がさらにそう見えてきたよって、はい、中間管理職っぽい顔してんなみたいな。
いや、本当今週のブラッククローバーに関する担当さんのインタビューとか何かの企画コーナーで載っていましたが、それの中でもブラッククローバーは実在する人物をモデルにしたキャラクターがとにかくたくさん登場しているということを言っていましたが、ロータスさんにも誰かモデルの方が絶対いると思いますよ。
いそうだねこれは、はい、苦労してるやつがっていう。
ちなみにアスタ君のモデルは田畑先生本人ということらしいですね。そのままらしい、そのままらしいですね。
これはまたうざい作者ですな。
いや、いい人じゃないですか。
うん。
あとなど、いや、サイドキャラも魅力的で大変今後の展開楽しみです。では続きまして、約束のネバーランドの第8話、内容としましては、エマたちは子供たちの脱出を成功させるために鬼ごっこうにかこつけた訓練を始めました。そしてシスターが混ざってきますという展開でした。
あ、もう鬼から逃げる鬼ごっこ訓練っていう感じではありますけども、はい、
これが本当のってやつですよね。
そうそう、これが本当のって、ね、いやー地味だったね今週も。
でもなかなかこの鬼ごっこ訓練の見開きのコマはなんか疾走感がありましたよ。
いや、よかったね。地味な話の中でいかにこの、なんだろう、楽しさというかさ、躍動感をつけるかっていうところに関して、絵で勝負するっていうね。
はい。
ところはすごい良かったですね。これは本当に、ポスカ先生やるなって思いましたね。
この訓練シーンは印象に残る一枚でした。
いやはや、そしてまあ印象に残るといえばもうシスタークローネの笑顔がひどいっていう。
はい。
クリーチャーかよっていう笑顔ですね、最初のホームページ。
いやいやいや、気のいいおばちゃんっていう顔じゃないですか。
これが気の、絶対子供食おうとしてる顔じゃないかっていう。俺多分泣くよ、こんな上から来たらっていう。
いやいや。
5歳くらいの時とかに上から見られたらって
。実際に見たらもうコミカル、この上ない、可愛いキャラクター的なもんですよ、こういう笑顔。
うん。
きっと子供たちも大喜びですよ。
いやー、だといいんだけど。まあまあ本当にシスタークローゼさんが来てからなんか本当物語動いてるんでね。いやー頑張ってほしいですね。
ただこれシスタークローネさんが来ても特に隠すことがないから何のピンチかがまだはっきりわかんないんですけどね。
そうだね。まあ本人がどうしたいかっていうのによるからね。別に鬼ごっこに私を混ぜてって言って何をしようとしてるのかっていうところだしね。まあ探してはいるんだろうけど裏切り者というか気づいたやつをっていう。まあ、
そうなんですけど鬼ごっ 校で訓練やってること自体は極端な話。だってバレてもいいっていう前提でやってるわけじゃないですか。
うん。
うん。なので、何か本当はこっそり秘密の何かがある。ここで計画をしてる。何かを隠してあるとか、そういうのがある状態で混ざってきたら危機感あるじゃないですか。
うん。
なんか、あったらいいなと思いますよ。来週あたり。
そうだね。
この校にあれがあるとか、今これを見られたらまずいみたいなものが設定されたら、シスター参加での鬼ごっこ、一見ほがらかでもやばいみたいな感じになる気がするんで、その何かタブー的なビークポイントが見えてきたらいいなと思います。
はい。
では続きまして、食撃の相馬の第184話内容としましては、道島先輩から葉山くんの事情を、なんか、なんでしょうね、取引先を潰される的な、それでしょうがなくセントラルに組みしている的な事情を聞いた相馬くんは、そんなナスケネアとこに負けるかって言って勝負ですという展開でした。
いやもう今週男の裸ばっかりでしたね。
まあ道島先輩はこれをやろうっていう、そのテンプレ感、定番感は好きですよ、僕は。
そうだね。やっぱ背筋いいなって思いますからね、道島先輩
は。そうですね。力こもってますからね、筋肉の書き方。できることなら、久我さんにもっと強めに突っ込んでほしかったですけどね。なんだこいつらって、頭おかしいっていう。
わーわーわー、でもね、そこはいいんだけど、なんか、ずっとその後風呂で会話してて、しかも、葉山くんへの先生服もなんか風呂上がりの感じで行くっていうところがね。
これはちょっと、何か、何を目指してるんだろうとちょっと思いましたけど。相馬においては男のかっこよさっていうのをある種セクシーさに求め始めたのかなっては思いましたよ。
いや、それ、方向性違うでしょって。
いやもう、やっぱ女性ファンも意識してるのか違いますね。やっぱ男のセクシーさがたまらないっていう男性ファンをないがしろにはしないんですよ、相馬は。
なるほどね。まあそっちのファンもまあ少数ではあるはいるとは思うけどさ。俺は別に求めてないんだよね。
僕もなんか、そういうことなのかなってちょっと思いましたよ。
まあ求められてる層に向かってやってる、投げてるってことだね、ボールを、ね。
まあかっこよさにいろんな種類がある中で、そのセクシー方面のかっこよさ。まあまあでもこれがかっこよさの一種であることはわかりますよ。
まあそうだね。うん。
なので、これを突き詰めていったらその先には何かありそうな気がしますよ。
はいはいはい、進化してね、なんか。まあでも実際俺としてはもっと料理の方を突き詰めてほしいんだけどね。
まあ料理に関しては、事前にあまり計画を示さずに本番でデーン、これはなんだ、実はっていうそういう方向なんじゃないですか、今回は。
まあそうだね。結局ゴミ師しかまだやってないからねって、
はい。あれじゃあ足りないっていうことは示されてますからね。まあ何か本番でもう一アイデア加えてくる、重ねてくるんじゃないかと思いますよ。
そうだね。まあ、そう、ちょっとあんまりね、伏線らしい伏線がないんでね、なんか風呂で何かを掴んだとか、そんな伏線かもしれませんけど。
はい、
はい。我々は気がつかなかった伏線があってくれると嬉しいなって思いますけどね。
まあ、そうですね。ちなみに今週、葉山くんのこの事情に関して、まあまあ、納得はいったんですが。
いや、あんまり納得いってない感じがあるんですけど。
いや、事前に示された情報からだけだと、そうだっけ？潮見ゼミの目的ってそういうことだっけ？やりたいことってそうなんだっけ？みたいなこともありましたが、でも今週改めて、その、潮見さんの夢的なものが実はそのすごい研究にあって、その研究のためには学院内とか自分たちだけじゃ不足で、協力を得るためにはセントラルに入る必要があったというのは、僕は納得しましたよ。
はいはいはい。
でもまあそこで、もうちょっと直撃でなんとかなりそうだけどなって思っちゃいましたけどね。
いや、俺もそう思うんだよね。だからこそ、まあ、雪平にそんな情けねえ男にって言われてるわけだけどねっていう。
でもまあ、事情に関してはまだとか言ってました。まあ、それにしても、塩見さん、この現状に対して何か言ってないんですかね。
出てこないんだよね。だから分かんないんだよね。
本人が何か発言権をもらったら、いや別にって言いそうですけどね。
なんかまあ、試合が終わったってくらいに、クソ、これで、俺と純のゼミが、みたいな風に、早間くんが言ってた。私自分で場所を作ったのよ、早間くん。だから、我慢しなくていいのよ、みたいな感じで出てくるんじゃないですか。
まあ何か、現状で全く発言権持ってないのが不思議ですからね。
そうだね。最後に登場したのはいつだっけっていうのに、だからでも。
あと流れを読むと、これ、相馬くんが、進級試験で俺を倒せばお前がやりたかったことを続けられる。そのための勝負に過ぎないってことだな、そうだ。っていう話なんですけども。進級試験で相馬くんを倒せば研究は続けられるっていう条件、階層には出てきてませんよね。
まあ、ないね。まあ、 単純に9席としてふさわしくないって思われたら、ね、センターにいらねえって判断されたら終わっちゃうってことだと思うんだけど。
まあ、個人的には別になんか目的に関しては納得したんで、だったらセントラルの中で頑張って、で、相馬くんが打倒してくれるのを指を加えて待ってればいいんじゃないかなって思ったんですけどね。
そうだね。なんか、もうちょっと、こう、せっかくの因縁なんだから、こう、がっちり噛み合ってほしかったよね。
ああ、うん、確かにお互いの言い分に関して噛み合ってるとか、対立してる感じではなくなっちゃいましたね。
うん。
まあ、あくまで、本気の葉山くんと戦うのは、今後もしくはまあ、今回の戦いの中で、それこそ塩見さんが何か割って入ってきて、で、スッキリして本気の葉山くんとかいう展開もあるのかもしれませんが、今回はあっさり終わらせて、本気の葉山くん展開、勝負はいつか、未来、どこかでっていうことなのかもしれませんけどね。
そうだね。
ということで、まあ、とりあえずは、料理に期待です。
はい。
では続きまして、配給の第223話、内容としましては、影山くんはメンバー、西野屋さんとか、ツッキーだとか、あずまねさんにも厳しいこと言ってピリピリしますっていう展開でした。
あ、今週は、本当にずっとイライラトゲトゲ影山くんしてましたね。
はい、はい。
まあでも意外となんだろう、こう、危なっかしいというか不安感が少ないのは、やっぱり、鵜飼コーチや日向くんが、すごいなんか、落ち着いて黙ってるからだなって思いましたね。
まあそうですね。まあ鵜飼コーチの止めなくていいっていう判断に関しては、やっぱり結構、あ、大丈夫そうって思いましたね。
すげえ自信持ってるから、いやーほんと鵜飼コーチもコーチっぽくなったなって思いますからねって。日向くんが何も言ってないっていうところもね、こう、まあ何を考えてるかっていうところもありますからね。
ああ、確かに。いやでもまあ、日向くん、月島の時にはちょっと言ってますけどね。他の奴の言うことはもうちょい素直に聞くのに、影山の時はダメだなっていう、感想は言ってますからね。
そうだね。
そういうことは思ってるみたいですよ。
まあ実際ね、本当に、何を言ってくれるかっていうところの期待値は、ほんと、どんどん高まってますからね。日向くんも成長しましたし、鵜飼コーチも初期に比べるのはかなり成長しましたからねっていう。
いや、実際誰が何を言うのか、結構想像がつかないですね、僕の中では。
いや、つかないね。実際やっぱ部活動、実際の部活動とかでもさ、一番上手いやつにどうやって言うかってすげえ難しいじゃないですか。
はいはいはい。でしょうね。
だって結局そいつが一番上手いんだから。
はいはいはい。
対立した意見言えるかって言ったらなかなか言えないからね。そういったところもやっぱちょっとなんか、こう、楽しみではあるんだよね。そういう、ね、こう、以前部活動をやっていたものとしてはっていう感じでね。はい、
はい。確かにそうですね。何かこう、極端に熱血方向どうこうというよりかは、そういった部活者としての一面も、うん、強く打ち出すのかもしれませんが、何かいいきっかけがあるんでしょうね、きっと。
うん、
最終的には本当に、多分、こいつらは大丈夫だよっていう、ここまで来た安心感が、信頼感がありますが、うん、影山くんも含めての信頼感がありますが、まだまだ結構動ける人、この状態に対して動けそうな人いっぱいいますからね。
まだ大地さんだってね、控えてますからっていう。
大地さんもいますし、あとまあ、その空気を悪くするセッターに対する対抗軸としては、菅先輩とかいますからね。
そうだね。
とか、まあ動ける人はいっぱいいるんで、まあどういうきっかけ、ドラマチックなきっかけになるかっていうのは期待値高めで待ってますよ。今週の段階でも西野屋さんが結構素直に受け入れたりするところとかも、やっぱりちょっと嬉しかったですね。
うん。
さすが野屋さんっていう期待に応えてくれましたよ。
そうですね。その前の飛び込みも期待通りだったっけね。
ああ、確かに。プレイ中、まだ試合は区切りついてないのに邪魔すって言われて、もう影山くんに飛びかかるかのような接近という。
うん、
まあまあ、これも確かに西野さんの感じが出て大変気持ちよかったですね。
いやー、面白い動きだったよ。は
い、伊達校の方も地味にキャラクターよく出てますしね。
気合い入れて頑張ったりとかね。
影山くんに感動する小金川くんとかも、なんかその素直感で新人感が大変良かったですし、そして、二口くん、嫌な奴かと思ったら、嫌な奴かと思ったら成長してるかと思ったら二口くんだったっていう。
うん。
その辺のこれまでのキャラクターを踏まえた上での現状説明でキャラクターの深掘り、それが過去をあんまり覚えていなくてもしっかり飲み込める感じの説明、うまい説明。うん、などなど、敵チームのキャラクター描写なども含めて、まあまあ本当に各キャラクター、両チーム各キャラクター楽しみです。では続きまして、第10回ジャンプゴールドフューチャーカップのエントリーナンバー4番、松田智孝先生による竹取り付き物語。で、松田智孝先生、趣味特技、パフェのバナナを抜く。パフェのバナナを抜く？
すごいね。なんか、器用だね。
いや、これ注文するときに抜いてくださいっていうわけじゃないです。
ああ、そうなの？バナナ美味しいのに。
いや、でも僕は、ちょっとパフェのバナナとコーンフレークに関しては、ちょっと疑問を呈するときがあるんで、
うん、
ちょっと気持ちは分かんなくないですね。
はいはい、はい。
バナナ抜きっていうことであれば。で、好きな漫画が、オロチ、団地とも、富江。大変納得の好きな漫画でした。
そうだね。漫画読むと、あ、なるほどって思うね。
内容に、オロチ、梅津和夫先生のオロチ、そして伊藤純二先生の富江。富江感はすごい納得ありますね。
うん。
といった、松田先生担当からのコメント、竹を割ったように快活で大胆不敵なミスター破天荒松田先生。でもなぜか超礼儀正しい。がついに本誌に初上陸。荒くも骨太、時代の長寿が送る千脇肉踊る改作、ぜひご一読あれという。といった、この、今までエントリーナンバー4番に至るまで、1、2、3番に関して、一度も読んだことのない担当コメントを今こうして読み上げたあたりに、本編に対する戸惑いを感じ取ってもらえたらと思います。まあ、センターカラー、また、キャラクターデザイン独特だっていう話をしましたが、カラーの塗りもいい感じですね。
いや、いい感じでしたね。
この影の濃さとか含めて、大変いい塗りでしたよ。
うん。
で、内容としましては、ある日空から光と共に降ってきた赤ん坊を拾った、少年は赤ん坊が美女に成長しちゃって一緒に暮らして仲良くなったら月から刺客がやってきて襲われて、でも、その女の子に入っていた、中に入っていた霊剣新たかという剣の力で戦って撃退しました。やったという展開でした。
いや、もう荒引きな作品でしたね、本当に。
荒引きでしたね。統一感が本当に荒引きでしたね。
もう荒引きなんかよっていうから荒引きだったけど。
粒の荒さが揃ってない感じがまさに荒引きでしたね。
うん。っていうかさ、画風1話の中ですげえ変わるじゃないですか。
まあそう。
同じ人が描いてんのかっていうレベルじゃないですかっていう。
キャラクターの顔とかもポンポン変わりますからね。
まだデフォルメと通常の顔が違うだけならともかくとして、なんか決め駒とかでガッツリ変わったりするし、全然揃ってないんだよねっていう。
でも、その、絵とかに関して、あとお話に関してもかなり荒削りな感じはしますし、うん、なんかシーンとしてのつながりに関しても、たまにこう、違和感を覚えたりすることもなくはなかったですけど、でも実はその、画風が点々とすることも含めて、演出、エフェクトというか、まあ、演出自体のテンションは一貫してるんですよね。
まあそうだね。
だから僕はこれはすごい何かになりそうな気がすごくするんですよね。
いや、わかりますよ。正直、これは、作者の書きたいものだけを書いた漫画になってないだろうって、ちょっと突っ込みたいもあるんですけども、ただなんかすごい感じは伝わってくるんですよ。
いや、そういう中でも、個性の強い作家さんが、何か特殊な演出をやった時に、全体としてアンバランスな感じになってたりとか、一部だけすごい演出が凝ってたりとか、一部が孫をつなぐところがちょっとなんか冗長になってたりとか、なんか歪なバランスになってたりすることがまあまああったりする印象があるんですが、この作品に関しては最初から最後まで、その、やっぱり異様さをちゃんと保ち続けてるんですよね。
うん。異様だね。
冗長になる感じもなく、一部だけ極端にバランスを欠くこともなく、全体的にバランスを書いてるというか。いや、このテンション、演出のテンションが一貫してる感じっていうのは、本当に僕は、なんかになりそうな気がすごくするんですよね。
いや、俺も確かにね、これは、なんだろう。どうしていいかは全然わからないんだけど、なんか、すごい面白そうな素材なんだなと思いますよっていう。
なんでしょうね。何を言っても何かこう、文句とか欠点の指摘と思われそうでちょっと言いづらいところもいろいろあるんですけど、そうじゃないんですから。
そうだね。いや、個人的にはこのデフォルメゴマですかね。
はいはいはい。
まあ、この作品紹介の、松田智隆さんの紹介のところでも使われてるような、よろしくお願いしますみたいな。
はいはいはい。
このデフォルメは結構いいと思うんですよね。
まあ実際僕も読んでて、この画風のばらつき的なのを一番簡単に抑える方法は何かって言ったら、基本をこのデフォルメ顔の、これを基本キャラにするっていう、
うん。
そしたら一発で解決すると思いまして。
そうだね。で、たまに濃いところだけ、この月の民の神楽さんみたいな感じにするっていうね。
はいはいはい。
こいつ画風違いすぎだろっていう。
神楽さんの登場シーンは本当になんか全体テンションが一貫してると思いましたけど、でもやっぱり神楽さん登場で一段跳ねますよね。
で、その流れで、霊剣新たかだからですからね。
はいはいはい。
おい、そのまんまじゃねえかっていう、ね、
どっかで聞いたようなって感じのネーミングですが。なんか、本当に、感想言いづらくはあるんですけど。いや、でも、もう確実に来年になっても、再来年になっても、竹取付物語のことは覚えてますよ、僕は。
これはそうだね。なんか印象に残るコマ多いからね、本当に。やっぱエロスとかもありますしね、はいはいはい。この拷問シーン、拷問実験シーンのところとか、かなりエロスがあるなって思いましたからね、僕はね。
いやー、まあここはすごい、この気持ち悪さはすごかったですね。
そういったところで、ね、ちゃんと演出的にもハマってますし、こいなんだろう、最後の切るところですか、
はいはいはい。
ここら辺とかなんかもうシリアスな話題になってるじゃないですかって。
まあ、笑っちゃう感じはありますよ、確かに。
だって、髪が金色にってなったところのさ、このてめえらがって構えてるコマのさ、はい、なんでズボンそんな下がってんのっていう感じ。
いや、ここの半裸に関しては、やっぱ、松田先生かなりこだわりというか、感じますけどね。
感じるけどね。その後人にさせるかよって言ったところの、この謎の鼻の長さっていうね、外人やん。
はい、変身すると、髪が金色にはともかくとして、鼻が尖るんですよね。
そうそうそう。なんでやらっていうか、このあたりのこの謎な感じ、勢いに任せて書いてる感が、逆にすげえなって思うんだよね、俺は。
いや、まあでも、この辺の、その変な半裸ですとか、変なって言っちゃいましたけど、その辺の半裸ポーズとか、すごい大行なポーズ、おかしなデザインとか、全部に関して、松田先生は多分それをかっこいいと思ってるというか、その、ある種の中二に通じるかっこよさが根底にあると思うんですよ。それをなんかちゃんと他人に伝わるレベル、画面から溢れるレベルの熱量まで書き込めるっていうのは、なんでしょうね。やっぱり、ある程度のまで技量が達してると思うんですよ。
うん。はいはいはい。
もっと遠回りに、あ、このシーン、このデザイン、このポーズ、このアクションは、作者さんはこういうイメージで、こういうのがかっこいいと思って、こういうイメージで書いてるのかなって想像はできる。っていう感じの、読んでパッと伝わりはしないけど、あ、想像はできるっていうぐらいの、そういう書き方をされてる方は結構いると思うんですが、特に読み切りレベルだと、
うん、
でも正直松田先生のやつに関しては、僕はそういう、あ、これはこういうのを思ってるのかなって想像するとかではなく、直で流れ込んでくる何かがありますから、
うん、
やっぱりそれはある一定以上の技量に達してるんだと思いますよ。そのかっこよさを、自分の思うかっこよさを表現する点においてですね。
いや、それは思いますね。もうなんか、俺最終ページのこのなんだろう。この一枚絵カットみたいな。二人でソファーに出てるっていう。
まだこうっていう。
そうそう。この80年代っぽい雰囲気。
まあそうですね。担当コメントで時代の寵児って言いますけど、時代、今のことですかそれってちょっと思いますけど。時代を超越してると思いますけどね、正直。
このあたりのなんだろう、まあ古臭いけど逆に新しいセンスっていうのは、うん、なんか化けそうな雰囲気がすごいあるんだよねっていう。
なんか、今すぐどうこうっては思いませんけど、なんかか、絶対なんかか、なんかなんかなんかなんですけど、うん、なんとかなると思うんですけどね、絶対。
うん。
いや、ほんと細かいところの修正、ストーリーに関してなんか物足りないところですとか、あとなんか読んでてここのつながり、光が降ってくるところが墓に落ちてると思ったら違ったのかですとか、
うん、
だからそういうちょっとした気になるところとかは全部細かい指摘で直せるレベルだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからこう、いや本当に修正がうまくいけばもうなんかすごいいいものがもう連載連載してくれてもいいとは言いませんが。
いや、まあ連載したらなんか、それはそれでなんか毎週楽しい気がするんだよね。
まあまあ、すごいことになるとは思います。
なんかすげえ続くイメージねえんだけど。
だからその点に関しては、うまく修正が入れば唯一無二のものになってくれそうな気がするんですけどね。
うん。いや、思いますね。
いやー、ということで結構、僕的にはもう、個人的に読み切り、子供の頃読み切りを読んで一番好きだった、藤崎優先生をちょっと思い出すようなところも、部分あり。まぁ、ちょっと初期のバスタードのような印象を思い出したりとか、やっぱりそういったなんか、今もう一角の方になってる、まぁ、バスタードの方に関してはあれですが、 今って言ってしまうと、あの状態なあれですが。うん、いや、何かの片鱗っていう意味で言えば、すごいものを感じさせますよ。
そうだね。
すごい感想を言うのが難しい作品でしたけどね。
いや、これは難しいよ。さっき、俺は言ってた、結構、漫画としてギリギリ成り立ってるレベルじゃないですか。
そうですね。それはそうかもしれませんね。
それも含めての個性だしな、うん。
いや、
本当悪い印象はないんですよって。
そこは、やっぱりそれは一定以上の技量に達してるって言ったそれだと思いますよ、多分。
うん。
うん。やっぱり、その本人の個性、ユニークなところを表に出すっていうのが鼻にかからないというか、ある一定以上のレベルには達してるから受け入れられるんだとは思いますよ、僕は。いや、その一方でこの漫画を完全拒否する、断固拒絶する人がいても、まあそれはしょうがないとは思いますよ、当然。
いや、そうだね。
で、これを褒めるやつは、それはぶってるんじゃねえか、みたいな。
うん。
それはなんか、自分はわかってるで、つぶってるんじゃねえかって言われそうな気もしつつ、でもまあちょっとこれはいいなとは思いますよ。
うん。
いやー、ということでまあ、順位に。
これ順位つけられないよ、これ。だけ番外にしてくんねえかな。
作者の順位で言えば僕は松田先生を1位にしてもいいですよ。
いや、そうだね。その、作品運転じゃなくて、作者といった意味で一番、今まで4作品で誰が一番好感高かったから、松田先生です
よ。作者期待度とか作者に対する評価っていう点で言ったら僕は松田先生を1位にします。します。
うんうん、
松田先生を1位にします。
はい。
作品として順位つけろって言われると、どの視点からどう読むかっていうのによりますからね。
そうなんだよね。まあ僕はまあ、あくまでまあ、このゴールドフューチャーカップ順位付けに関しては、将来性とかじゃなく、完全に読み切り、単体の面白さっていった意味で順位付けしてますから、
はい、
そうなってくると、これは、その、溢れ出る個性はすごいんですけど、やっぱり、ちょっと、漫画として成り立ってない部分があると思うんで、
うん、
残念ながら4位ということで。
よし、決めました、
うん。
僕は、やっぱりその漫画をもう一度読み返したくなるかどうかの度数で今回10位を決めようと思います。
はい。
1位です。いや、この漫画結構読み直したくなるんですよね、僕は。
はいはいはい。いや、まあわかりますよ、本当に。
ということで、あらゆる細かいところを省いて、ただその漫画をもう一度読んでみよう、読み返してみよう。思うかどうかというその強さで言えば、いやー今回は紛れもなく竹取り付き物語が1位ですね。
はい。
いやそれで言ったら僕田中誠二を前回ボーイザゴールの下に置きましたけど、読み返し態度で言ったら田中誠二を上にしても良かったかもしれませんね。
はいはいはい。まあ今から変えちゃってもいいんじゃないですか。
ということで急にすべてが急に変わりました。僕の中では竹取り付き物語、もう、あれですね、掲載順を逆に行きます。
はい。
心理学でいう、後のに読んだものの、後に見たものの方が評価が上がるみたいな、あれの悪い影響なのかもしれませんが。うん、今回は、竹取り付き、田中誠二、ボーイザゴールド、レガシーの順番にしておきますよ。
はいはいはい。じゃあ僕はまあ、レガシー、ボーイザゴールド、田中誠二、竹取り付き物語の順位で行かせていただき
ます。完全に逆になりましたね。
本当だよ。
いや、これは素晴らしいですね。それもこれも全ては、そうですね。それもこれも全ては竹取り付き物語のおかげです。
ですね。
これのおかげで評価基準が変わりました。
これ難しいよ、どこに組み込むかって。
いや、ということで、来週最終エントリーナンバー5、最終作品、二階凡外バラバルシュアという巨大怪獣に乗り込む少年の話でしたね、そういえば。
そうですね。
超楽しみですね。
楽しみだね。